これから2015年度第2四半期決算の説明会を始めさせていただきます。当社の出席者をご紹介いたします。代表執行役、上席常務平田正義でございます。
よろしくお願いします。
財務部グローバル主計担当香川勉です。広報 IR 室林光平です。進行を務めさせていただきます広報 IR 室中西です。本日は平田から決算の説明をさせていただきました後、質疑応答の時間を、設けさせていただきます。終了は、16時過ぎごろ、予定しております。それでは早速ですが、お手元にお配りしております決算資料のうち、スクリーンに表示されておりますパワーポイント資料に基づいてご説明をさせていただきます。
こんにちは。財務の方を担当させていただいております平田でございます。まず最初にですね、例年より決算発表が遅れましたこと、これをお詫び申し上げたいと思います。また本日はですね、週末にもかかわらずお集まりいただきましたことについてですね、心からお礼を申し上げます。少し遅くなった理由でございますけれども、決算プロセスでのチェックを増やしたりですね、あるいは監査委員会の方々、社外取締役の方々にですね、できる限り丁寧にご説明をさせていただき、ご理解をいただきたいということがございましたんでですね、少し遅くなってしまいました。すいませんが、ご理解ください。ご案内のようにですね、当社は、特設市場注意銘柄の指定を受けまして、9月7日付で公表させていただきました再発防止策、これを迅速に具体化推進することなどですね、内部管理体制などの改善と強化に向けてですね、新たに経営体制とガバナンス体制を引いて開始し始めたところでございます。グループ一丸となってですね、皆様から再び信頼していただけるようなですね、オペレーションに直していきたいと思ってございますので、引き続きご支援をどうぞよろしくお願いいたします。それでは、2015年度の第2四半期の連結決算について、ご説明申し上げます。お手元のパワーポイントに沿ってですね、ご説明をさせていただきたいと思います。まず3ページをご覧ください。ここにポイントをまとめさせていただいてございます。売上高27億円でございました。ライフスタイル事業の販売地域の絞り込み、こういった ところでですね、対前年同期 5% の減収となってございます。営業利益でございますが、ご案内のように東芝テック子会社の TGCS の減損影響、これが696億円ございます。このほかにですね、電子デバイス関係の売価段、等によりましてですね、減益となって、全体としては対前年同期で、大幅に悪化し、905億円と、大きな赤字になって しまっております。税引き前損益でございますが、こちらはですね、フィンランド社のコネ、あるいはトプコン様、そういったところのですね、有価証券売却をさせていただいたことによりですね、383億円、あるいは当期純利益につきましても373億円という数字を計上させていただいてございます。フリーキャッシュフローでございます。先ほどご説明いたしました有価証券の売却収入、これがキャッシュベースでは2000億円強ございます。これを計上したことによりですね、前年同期に対しては1500億円ほど改善はしていたしております。45億円のマイナスということで、株式の売却の現金収入を加えれば、ほぼほぼゼロというところになってございます。ネット出入れ証でございますけれども、 前年同期よりは14ポイント改善し 113% という数字になってございます。続きまして5ページをご覧ください。前社の係数をまとめた総覧表でございます。主要な数字については今ご説明をした通りでございますので、少し詳細をですね、次ページ以降でご説明をさせていただきたいと思います。2013年度から2015年の第二四半期までの前社の業績推移はご覧の通りでございます。青色の棒グラフが当期、それから左に14年上、13年上というふうに表示をさせていただいてございます。売上高でございますが、前年同期で 5% の減収、先ほど申しましたように2兆9727億円ということでございますが、ご案内のようにですね、対ドルで円安が前年同期から進んでございます。こういったことによるですね、売上高に対する為替の影響、これがプラス方向で2000億円強ございます。よってですね、実質と言っていいのかどうかあれなんですけれども、為替の影響を除きますとですね、約3000億円ほど売上は減っていると、11% の減収になってございます。営業損益でございますけれども、905億円の赤字ということで、前年同期に対して2284億円と大きく悪化をしてしまっております。TGCS の減損の影響のほか、やはり電子デバイス関係の売価の問題というところでございます。当期純損益もですね、先ほどご説明いたしたとおりでございまして、有価証券の売却益、これを計上したことによってなんとか黒字を確保しているというところでございます。続きまして、フリーキャッシュフローの状況でございます。これまではですね、売上あるいは損益を先にご説明をさせていただいて いましたけれども、これまでの当社の反省を踏まえてですね、まずはキャッシュフロー、ここをですね、重点的にご説明をさせていただきたいと思います。当期のフリーキャッシュフロー、これがマイナスの45億円、先ほどご説明した数字でございます。これが一番右手に書いてございます、折れ線グラフです。これに対してですね、従来14神あるいは13神、時系列で載せてございますけれども、おのおの1500億円程度のフリーキャッシュフローマイナスであったということでございますが、この上期はご案内のようにですね、有価証券の売却収入が入ってございますので、赤い棒グラフが投資キャッシュフローですけれども、ここが大きくプラス方向、791億円のプラスとありますけれども、これが入ってございます。これを除きますとですね、投資キャッシュフローは1254億円ということで、例年よりは若干減ってございますけれども、例年並みの投資を今は行っているということです。一方で薄いブルーがございますけれども、836億円の資金出張マイナスということでございますけれども、ここが大きく従来から悪化をしているというところでですね、実質的なフリーキャッシュフローがですね、従来よりも約500億円程度悪化をしているというふうな状況でございます。次にですね、13年度からですね、15年上までですね、半期ごとのフリーキャッシュフローを載せさせていただいてございます。黄色が上期、それから薄いグリーンが下期を表しておりますけれども、当社は比較的上期に作り込みを行って支払いが出ていくと、それから下期に売上が当たって回収につながっていくというパターンがございますので、この15年度上期2090億のマイナスとございますけれども、これは有価証券の売却収入を除いた実質ベースで書いてございますが、このマイナスをですね、後半戦の下期に着実に改善してプラス化していくというのが一つの大きな課題になってございます。設備投資もですね、そういう意味では慎重に今選別をしているところでございまして、将来 確実にキャッシュを生むですね、設備投資、あるいは投融資、こういったものに厳選をしてですね、実施していくということで、社内で検討をしているところでございます。続きまして、営業損益でございます。一番左が14年の上期、前年同期、約1400億円の黒字、これが900億円の赤字になってございますが、大きなところはちょうど真ん中にございます、規模差、約1100億円の悪化でございます。先ほど申しましたようにですね、為替の影響を除きますとですね、3000億円ほどの減収影響がありますんで、その分の限界利益が減っているということが一つございます。それからその右隣にですね、東芝テックの TGCS の減損、これが約700億円の下押し要因になってございます。それからもう一つはですね、固定費、これが実質売上が減っているにもかかわらずですね、370億ほど固定費が増えているということがあります。セミコン関係でですね、やはり投資を継続してございますので、そこのところの減価償却費が増えているとか、あるいはセミコン、あるいは電力関係でですね、研究費が増えている、あるいは電力だと原子力へですね、少し傾注していくための固定費が先行して増えているというふうな状況がございます。次の表がですね、営業損益から当期純損益ができていく過程でございますが、これもご覧になって一目でお分かりになるように、営業外損益が大きく改善しているということでございます。10ページ、11ページにですね、営業外損益の内訳ございますけれども、これもご覧になっていただいて、お分かりになるように、有価証券の売却損益が効いているというところでございます。次がですね、法人税、あるいは非支配持ち分帰属損益でございますけれども、税引前損益383億円に対して、法人税で209億円、実効税率は 48% でやってございます。非支配持ち分帰属損益は199億円とプラス方向になってございますけれども、東芝テックの TGCS の減損見合いの影響がここにあってですね、従来はマイナス方向に働くものが、ここではプラス方向に働いているということでございます。合わせもって当期純損益が373億円という数字になってございます。貸借対照表でございます。右手がですね、資産型、それから、左手が資産型、右手が負債資本型でございます。左手の方をご覧いただきますと、3本棒が並んでございますけれども、一番右がこの15年9月末でございます。ポイントは大きく3点ございまして、一番上、少し、水色と申しますか、水色が現金同等物でございますけれども、これが3800億円ということで、従来過去をご覧いただきますと、2000億弱というレベル感でしたけれども、やはり当社このような状況でございますので、少し厚めにですね、現預金を持ってオペレーションをさせていただいております。それからオレンジのところがですね、棚卸資産でございます。1兆686億円ということで、前年同期1兆390億円に対して増加してございます。これは問題だと思っています。実質的に売上高がですね、減少しておりますけれども、それに比してですね、棚卸資産が減っていないというところは、至急社内で改善をということで今動いているところでございます。それからその他資産ですけれども、3兆5000億ほどございまして、前年同期3兆8000億、約3兆9000億弱からですね、3000億強の減ってございますが、一つは有価証券を売らせていただいたこと、それからもう一つはですね、14年の下期にですね、いろいろな分野で固定資産の減損をやったこと、そういったことがですね、その他資産の減少につながってございます。右手の方に、オレンジのところに資本合計でございます。15年9月末1兆4606億でございますが、この内訳は次ページでご説明をさせていただきたいと思います。14ページご覧ください。一番左が9月末でございますが、資本合計1兆4606億の内訳です。株主資本が1兆218億円ということで、なんとか そういう意味では有価証券を売却させていただいたということで、1兆円の株主資本はキープしているという状況でございます。それから、その他包括損益累計額ですが、これは主にコネ社の株式の売却に伴う、未実現損益の取り消し、こういったことでですね、約970億円、3月から減収をしてございます。それから非支配持ち分ですけれども、これも TGCS の減損関連で426億円の減少ということになってございます。財務体質の総括でございますが、冒頭ご説明させていただきましたように、ネットデイレスヨは 113% ということで、トレンド的には改善をしてきてございます。13年の9月末が 151%、それから前年同期は 127% ということで、改善はしてきてございます。表面上はですね、ただ、概算でございますけれども、やはり大きな有価証券の売却をやって、デッドとエクイティに双方ですね、数字が効いてございますので、これを差し戻しますとですね、約 DE は 140% ぐらいになっているんではないかなというふうに認識してございまして、大きな問題だと感じてございます。続きまして、セグメント別に少しご説明をさせていただきます。17ページがセグメント別の総覧表でございますが、詳細は後ほどご説明させていただきますけれども、やはり一目見てご覧いただけるようにですね、各セグメントとも前年同期減益になってございます。電力社会インフラでございます。15年上期、売上高が9120億円ということで、前年同期からの伸びはありません。原子力発電システム、それから火力、水力発電システム、あるいはランディスギア車は増収しておりますけれども、太陽光発電システム、あるいは鉄道向けのシステムの減収によって、部門全体としては前年同期並みになってございます。しかしながらですね、先ほど前者のところでご説明いたしましたようにですね、為替の押し上げ要因がございますんで、概算ではございますけれども、前年同期に対しては実質 7% ほど売上が減っているというふうな認識をしてございます。一方、営業損益でございますけれども、ランディスギアはいいんですけれども、主要事業のいずれもですね、先ほどご説明させていただきましたように、為替を除いて実質減収になってございますので、これの影響により減益となり、63億円の赤字ということになってございます。19ページにですね、受注の状況をグラフ化してございます。前年同期に対しては受注残高 9% 増加ということです。ただやはりこれも為替の影響ございまして、それを除きますと 4% の増加ということになります。火力水力事業、これはですね、前年同期まで少しまだ震災影響で受注が多かったということがありますけれども、当年度9月末ではですね、もうそういったことがないということで、火力水力事業は減ってございます。ただグローバルの原子力事業、あるいは電力時関係の受注は為替を除いても増えているという状況でございます。今回からですね、少しセグメント別のですね、事業の売上の状況だけで恐縮ですけれども、開示を正式にさせていただこうと思いまして、こういった表をつけさせていただきました。後でご参考までにご覧いただければよろしいかと思いますけれども、そういった赤丸をつけたところがですね、大きく前年同期から変化しているというところでございます。続きまして、コミュニティソリューションでございます。前年同期から 2% の増収になりますが、為替の影響をどけますとですね、4% ほどの減収になっているということです。商工機、あるいは東芝テック、こういったところが増えてございますけれども、照明が減収ということです。営業利益は、東芝テックの TGCS の減損、これが大きく効いてございまして、大幅なマイナス赤字になってございます。で、前年同期からも大きく悪化ということです。22ページはコミュニティ IT ソリューションの売上の内訳でございますので、後でご参照ください。ヘルスケアですが、4% の増収です。実質的には、ほぼ前年並みというふうに思っています。損益の方はですね、35億円ほど減益になっておりまして、絶対値30億円ということです。将来に向けたですね、研究開発投資、これを、少し加速度的に進めている面がございましてですね、研究費が増えて、研究費中心に固定費が増えています。電子デバイス事業でございます。3% の減ですが、実質的には 10% を超えるですね、減収になってございます。営業利益でございますが、ディスクリート、システム LSI、それからストレージ事業、こういったところが悪化をしてございます。それからメモリーについてもですね、前年同期からは減益となっておりましてですね、部門トータルで388億円、前年で804億円の大幅な減益となってございます。388億円の中でございますけれども、ディスクリート関係あるいはシステム LSI 関係でおのおの2桁の赤字を計上してしまっております。それからストレージもですね、2桁の後半の赤字を計上するに至っております。課題事業でありますディスクリートシステム LSI、 こういったところの構造改革についてはですね、すでに公表させていただいたとおりでございまして、確実に実行するように動いているところでございます。これは売上の内訳でございますので、後でご参照いただければと思います。四半期別の営業利益のトレンドでございます。セミコン&ストレージ社でございますけれども、セグメントでございますけれども、一番右がですね、この2級の実績、31億円と、やっと黒字というところでございます。絶対値の内容でございますけれども、先ほども少し申し述べさせたかと思うんですけれども、2級としてはですね、やはりデージと S 字、これが やはり3桁の赤字になってます。それからストレージもですね、2桁半ばの赤字ということになっておりまして、差し引きメモリーということです。メモリーはですね、利益率はですね、10% 台半ば強というふうなところが、この2級のですね、ROS になってございます。ライフスタイルでございます。これはもうご案内のようにパソコンあるいはテレビ、こういったものをですね、販売地域絞り込んでございますので、大幅に売上は減ってございます。ただですね、損益面見ていただきますと425億円の大幅な赤字ということで、前年同期からも赤字額が膨らんでいるということは、我々として非常に真摯に受け止めております。前社の業績に一つ大きくですね、影響を及ぼしているということで、大変問題視をしており、構造改革についてはですね、こういった点も含めて可及的速やかに検討し、決断をし、実施していくということで動いてございます。ライフスタイルの主要事業の内訳は後でご参照いただければと思います。それから、29ページ以降ですね、現在私どもが認識しております経営上の課題、こういったことを若干ご説明をさせていただきたいと思います。30ページ、これは今までの説明にも何回か出てきましたけれども、ディスクリートシステム LSI、それからライフスタイル関係の事業、についてでございます。若干表の見方をご説明いたしますと、一番左が14年の下の実績でございます。黄色ですね。黄色がですね、いわゆる財務会計上の勘定上の数字でございます。イメージだけで申し訳ないんですけれども、大体そういうところだというふうにご認識ください。それですぐ隣にある、赤い点々のグラフがですね、14年下期は固定資産の減損を相当やってございますので、これも実力のうちです。ただ、 フローの数字にダイレクトに帰化して評価していいのかどうかというのがございますのでですね、一応この固定資産の数字、減損の数字は除いてみました。これに対してですね、15年の上期の数字がその右に、ございますけれども、赤字が減ってないというか、逆に増えているところもあるということでですね、セミコン関係はですね、そこに記載のとおり、発表させていただいたとおりの、施策をですね、着々と進めてございますけれども、この残りの3事業については、今、室町を含めてですね、毎日のように検討しているというところで、皆様方にお知らせできる段階になった際にはですね、すぐに公表をさせていただきたいというふうに考えてございます。31ページはシステム LSI ディスクリートの構造改革ということでございますけれども、これはもうすでに新聞市場でご案内、新聞市場ではなくて、我々が開示している資料でですね、ご案内の通りで、ございます。ソニーさんに CMOS イメージセンサーを、受けてもらう、あるいは、大分と岩芝をくっつけて、新しいオペレーションを行っていくということ、それから大きくは白色 LED を収束させていくということでございます。32ページがですね、ウェスティングハウスが CBI の建設子会社を取得したということも報道をさせていただいてございます。報道内容が若干分かりにくいというお話もございましたのでですね、ここに簡単にポイントをまとめさせていただいてございます。とにかくメリットがある買収でございます。炉とですね、その下の建設ですね、これを一体運営できる、しかもですね、ウェスティングハウスが建設会社を取り込んでイニシアチブを持って効率的に行えるということはですね、大変大きなメリットがあるという買収でございます。それから2番目に書いてございますのは、サザン電力との、クレームの係争ですね。それからスキャナー電力ともですね、根増しとそれから LD というか納期ですね、この交渉をずっとしてございましたけれども、これがこの買収と同時にですね、うまく着地をして、SP の根増しも行えた、それから納期も伸ばせたということで、非常に電力会社、それからウェスティングハウスともにですね、お互い満足するレベルで解決ができたということでございます。それから加えてですね、米国の有名なエンジニアリング会社であるフロア社、ここも引き入れてですね、さらに建設工事をですね、スムーズに行っていくというふうなことで、さらなるコスト削減のメリットがあるというふうに我々は考えてございます。次にですね、のれん、主な買収事業、3事業でございますけれども、これののれん無形固定資産の残高、それから東芝グループ連結の繰延税金資産の残高の状況を書かせていただいてございます。TGCS につきましてはですね、こういった形で減損をさせていただいてございますが、顧客資産を中心にですね、156億円ほどですね、無形固定資産は残してございます。それから原子力事業、それからランディスギアについてもですね、この9月末でもですね、減損の兆候は見当たらないということで、このまんま資産性あるということで資産型に載せさせていただいてございます。少し当社のグローバルの原子力事業についてご説明を差し上げたいと思います。当社はですね、すでにご案内のように、もともとは BWR の炉系をやってございました。それでその後にですね、 PWR の炉系を持っているウェスティングハウスを買収いたしましてですね、それぞれの得意分野を組み合わせてですね、両方式を推進するためにですね、ウェスティングハウスを買収したということでございます。買収時、一番上の方の、なんていうんですかね、表でございますけれども、その際にはですね、ウェスティングハウス約売上で5000億円ぐらいグローバルに原子力事業を展開しているという会社なんで、東芝としてとにかくウェスティングハウスの実態をきちんとつかむということでですね、東芝側には ウェック統括ということでですね、主にウェスティングハウスの内容を調査するというふうな組織を作って数年間運営してございました。その後ですね、2011年にですね、東芝としてもほぼほぼウェスティングハウスの内容を理解したということで、車の両輪である、BWR に加えて PWR もですね、きちんとキャッシュフローが出るような形で本格的に東芝がウォッチしていくということでですね、プロフィットセンター化を東芝の社内でしてございます。ウェック事業部という形で組織を変えました。ここからですね、やはりPWR と BWR の双方のメリットを生かしたシナジーをですね、早く大きく取っていきたいということでですね、内部では BWR 関係者とそれからアメリカのウェスティングハウス関係者が日常活動いたしましてですね、シナジーのポイントをですね、探ってきましてですね、最終的にですね、2014年の10月でございますけれども、両社の主に研究開発、それから製造、マーケティング、こういった組織をですね、グローバルで一体化をして、本格的にシナジーを取っていく体制にしております。これまでいろんな方が何回かご説明をしたかと思うんですけれども、残念ながら福島の事故以来ですね、少しマーケットはグローバルで冷え込んでいるようには見えます。ただ、東芝といたしましてはですね、やはり安全で、この点は非常に重要でございますけれども、安全で、発電効率のいい原子力、こういったものはですね、将来また皆さん方に使っていただけなければならない、あるいは今いろいろ議論が進んでおります廃炉の問題ですね、こういったこともですね、グローバルでこれからどんどん需要が出てくるということで、安全に廃炉を行っていくということも含めてですね、当社としては原子力事業をさらに推進していくということで、事業方針にしてございます。両方の露形をですね、のいいところをですね、うまく組み合わせて、お客様のニーズに合った形でですね、戦略的に、提案を行い、営業をしていくということでですね、今回ですね、グローバルで原子力事業ということで、組織を一体化をさせていただきました。少し、なんていうんですか、テクニカルな話になりますが、ウェスティングハウスの現存の話というのはですね、あまり、皆様方に具体的にお話をしていなかったのかなという反省に基づきましてですね、今回、概念だけですね、現存の会計処理方法をご理解いただきたいと思ってこの表を付けさせていただきました。左側がですね、ウェスティングハウス社単体でございます。それから右側がですね、東芝、連結ということでございます。左側はですね、ウェスティングハウス社、これは一つの会社でございますので、この中に4つのプロダクトラインを持っています。2012年で申しますと、燃料、オートメーション、サービス、新規建設、13年で申しますと、燃料、オートメーション、フィールドサービス、それからエンジニアリング機器、大型工事、それから新規建設と、こういう4つのプロダクトラインを、以前から、買収前からそうなんですけれども、2006年買収した当時もですね、2012年と同じようなフォーメーションで、プロダクトラインを動かしてました。ウェスティングハウス社としてはですね、この4つのプロダクトラインがありますもんで、この一つ一つをですね、買収後は現存判定していかなければいけないということでですね、2012年ですと、その×がついているところでございますが、オートメーションと新規建設を、それから13年については、新規建設をそれぞれ現存処理してございます。一方、東芝の方はですね、東芝連結から見ると、ウェスティングハウス社を買収したということになりますので、ウェスティングハウス社全体のバリューを見極めるというふうな評価になります。これをやりますとですね、2011年度以前はもとよりですね、12年、13年もですね、きちんとウェスティングハウス社のバリューはあるという判断のもとにですね、現存は連結ではいたしてございません。 それから14年度からはですね、先ほどご説明をさせていただいたようにですね、シナジーを取っていくというグローバル原子力事業を、本格的に推進していく、会計上は研究あるいは製造それからマーケティング、こういった組織がですね、一体化をしているということがポイントでございますんで、たまたまそういう組織にしたということでですね、減損判定も必然的にですね、グローバルベースでやるということになってしまいましたんでですね、原子力事業部一本でですね、東芝としても減損判定をしているというふうな状況でございます。事業の実態に合わせてですね、会計処理をしていっているということは、ぜひご理解をいただきたいというふうに思います。最後に業績予想でございます。大変申し訳ございません。これまでちょっとご説明をさせていただきましたように、ライフスタイルのですね、構造改革、これの検討と結論付け、これが社内で遅れてございます。これはもう大変、皆様方にお詫びすると同時にですね、我々自身もですね、一日、先ほどご覧いただいたようにですね、6ヶ月で400億円を上回るロスを出している、要はキャッシュを垂れ流しているということは深く認識してございますんで、一日も早くですね、結論をつけて実行に移して、このロスを食い止めていくような施策をですね、進めていきたいというふうに思ってございます。それからもう一つはですね、先ほど若干ご説明をさせていただきましたように、当社の収益に非常に大きく影響があるですね、NAND フラッシュメモリー、ここの価格が暴れてます。ここをですね、もう少し見極める時間をいただきたいということで、経験にですね、この場で通年の見通しを出させていただいてもですね、NAND フラッシュメモリーの動向、あるいはですね、構造改革の影響によってですね、数字が触れてしまう恐れが大いにあって、逆に投資家の皆さんにご迷惑をかけるということでございますんでですね、本日の通期の業績見通しは控えさせていただきたいということでございます。どうもありがとうございます。